著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。
こんにちは、アスカ出版社の落合です。この番組のリスナーは比較的年齢層の若い方が中心なのではないかと思います。そんな皆さんにとって部長というのはどういう存在でしょうか。遥か遠い存在、目標、怖い存在、いろんなイメージがあると思います。今回ご紹介する著者は現役のレナウン宣伝部長であり、アスカ出版社から当たり前だけどなかなかできない部長のルールを出版した川崎和則さんです。現在すでに部長職にいる方はもちろんですが、いつか部長になることを目指す人、部長とのコミュニケーションに悩んでいる人にもおすすめの一冊です。では川崎さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではここで先生のご紹介です。川崎和則、1951年三重県生まれ、早稲田大学政治経済学部出身。株式会社ダーバン入社後、販売促進、宣伝、広報を担当し、1999年より広報宣伝部長に就任。2006年合併により株式会社レナウン宣伝部長、2011年からは業務推進部宣伝担当部長、日本アドバタイザーズ協会理事、雑誌専門委員長、日本アパレル産業協会メンズ宣伝販促部会長、メンズファッション協会ベストドレッサー賞、ベストファーザー賞の選考委員等を歴任。一方で浄土真宗の僧侶でもあるということなんですけれども、実際僧侶としての活動もされてるんですか。
あ、もちろんですね。
あのお経を読みに、
はい、お経を読みます。はい、
あの宗派によっては例えばその髪の毛を
私の宗派は髪の毛伸ばしてもいいんです。
あ、いいんですか。
いいんですけども、やっぱり伸ばすとまたいろいろ悪さをするといけないんで、剃ったままと。
そう
なんですか。はい、そういうことなんです。
はい、わかりました。じゃあ悪さしそうな人は皆さん剃りましょう。はい、じゃあ早速あの本の中身の方に入っていくんですけれども、まあ、今回部長のルールということなんですが、正直まあ私20代ですけれども、結構あの私の想像を超えた部分が多いなというのがやはりこの本の私の感想でした。あの、なんだろう、小手先の技術とかじゃなくて日頃 の、 あの経験とかそういうのに基づく考え方というのが多かったと思うので、あのちょっと難しいなというふうに思ったんですが、川崎さんご自身は20代の頃どんな社会人でしたか。
会社の中では結構あれですね、反乱を起こす方の社員が反乱ですね。
どんな反乱
いや、反乱というか、あのいろんな提言をするというようなことで、グループで、上司に噛みついたりとか、中には上司皆さんが降格になった場合もあるぐらいに、あの結構言いたいことを言ってたという感じですかね。はい、
どっちかというと部長に睨まれちゃうタイプという感じなんですか。
いや、そこはうまく、はい、
すごいですね。はいはいはい、その頃からその昇進していくスキルが身についてる感じがしますね。
いやいや、全く考えてない。
そうですか。はい、なんか社内政治に長けていそうなイメージが今。
社内政治やってたつもりじゃなくて、あの仕事が、まあ、アパレル、それから入った時からその販売促進とか宣伝バタの仕事だったんで、まあ、一般的なイメージとしてそのいやいやこう普通の企業人よりは自由人的なイメージがあると思うんですけども、まさにその企業内、自由人というかというような感じを目指した。だから、出世するというのはあまり考えてなかったですよね。
あ、そうですか。じゃあ自分がいつか部長になるなんてあまり思わなかった。
うん、そうですね。
あ、そうですか。はい、まあ、でもあのそんな川崎さんでも今部長、しかもレナウンで部長ということなんですけれども、やっぱり部長の川崎さんとプライベートの川崎さんとっていうのをその周りの目を気にしなきゃいけない時もあると思うんですが、線引きされてますか。
いや線引きは何もないですね。本の中にも書いたように、24時間仕事ばかでなきゃいけないし、逆に仕事を遊ばなきゃいけないと。ただその部長云々というよりもね、アパレルにいるから、これも本の中に書いたかな、近所へ出かけるときに変な格好できないと、
はい、それは確かにそうですね。
ゴミ出しとか、そういう時もね、
ジャージでサンダル使ってみたいな、
それは絶対無理だな。
そうですか、はい、やっぱり普段の洋服とかはもうご自身の会社のものを着る。
もちろん、
はい、もうそれはプライベートでも
ほぼ、はい、
そうですか。ちなみに川崎さんご自身が理想にしていた部長さんとか、本の中でも、ね、書かれていたと思うんですけれども、どういう方がご自身の理想でしたか？
それはね、やっぱり入社した時のその宣伝課長、
はい、
直接の上司ではなかったんだけれども、この人がね、要は文化人なんですね。ですからもう映画の話、音楽の話で、特に文学の話で、どういうわけか哲学書の話まで、その昼休みだとか会社終わってからやるわけでね。そう、宣伝の仕事をするのになんで哲学書を読まなきゃいけないのかと思うぐらいに、今、そういう方の造形の深い方でしたよね。
それはその彼にとってはその仕事にも役立っていると。
ですからね、これはもう感覚の問題だけど、その人の書いたコピーというのは、そのなんていうかな、やっぱり奥が深いなというようなね、当然宣伝文句なんではあるけれども、その言葉遊びをしてるんではないというね。
やっぱりそうですね、お仕事柄宣伝とか、そのクリエイティブなことをされる場合っていうのは、厚みっていうんですかね、知識の幅が必要ですもんね。
そうね、はい、
そういう、じゃあちょっと今の話だと、その業界がクリエイティブな業界、アパレルっていう業界だったっていうのもあるのかなっていうふうに感じてしまったんですが、もっとその一般企業でも応用できるような、何かその自分はこういう部長がこういうことをしていて、すごく憧れましたよっていうの、何かありますか？
もうとにかく決断の早い人。
ああ、はい、それに尽きる。
それに尽きる。
それは どういう時に、どういうためにですか？
部長の役割はもうそれだと。本人がその実務をやってるわけでもないし、でデータ分析って言ったって別にそんなのプロでもないわけで、いや何のためにいるのかって言ったら、とにかくその方向性をはっきり示すと。
方向性って単純にそのハンコを押すのプロを早くとか
じゃなくて、その部下が迷ってるとかね、会議で、なかなか結論が出ないような時に、結局はやっぱり部長が決めるという。そこで部長が決裁しないと、結局会議何回も開かなきゃいけない。
まあ、そうですよね、
それは決して民主的とは言わないよね。
そうですか、はい、分かりました。他に何かありますか？
他に？
というの他に
部長？
部長。
やっぱかっこよくなきゃいけないね。
かっこよくなきゃいけない。じゃあここでぜひその、はい、アパレルの部長さんですので、はい、なかなかですね、世の中の部長さんと言われる人を見るとですね、もうちょっとネクタイをとかいろいろ思う時があるんですけれども、
具体的な話、
具体的な話でも、はいはい、具体的じゃなくてもいいんですけれど、はいはい、ぜひファッションチェックじゃないですか、アドバイスをお願いします。
じゃあ具体的な話ですると、はい、まず皆さん スーツのサイズを1サイズから2サイズ小さくしていただきたい。皆さん大きすぎるんです、はい、日本の年配の方のスーツの、はい、大きさがね、はい、だから格好悪いんです。ダブッとしてるんです。
それは何かお腹の何かを隠そうとしてるとか、そういうんじゃなくて、
多分動きやすいとかなんとかっていうことでしょうけども、別にスーツ着て全力疾走するわけじゃないしね、だからよくスーツ買われるときに腕を上上げたりなんだかんだで、つり革に捕まることを想定するのかもわからないんだけども、そんなポーズを取ってる時間なんてほとんど少ないわけ で、
そうですね、
むしろきちっと座ったりきちっと立った時にどれだけかっこよく見えるかって言ったら、皆さん大きすぎるんですよ、サイズが。
そうですか、 まあ、女性もあれですよね、体にぴったりした服をした方がその気持ちも締まるし、そのスタイルも
締まるしってあるんですね。あ、でよくその、ね、その腹が出てきたからそれに合わせてって言うけど、まあ、多少我慢するぐらいで着てた方がガードルの役目すぐ、あとね V ゾーンが地味すぎる。
あ、そうですか、
うん、V ゾーンが地味すぎるね。だからあのスーツはそんな奇抜な服着ると逆におかしいかもわかんないんで、思い切りあれですね、ネクタイやなんかで遊んでみないとやっぱりその人の個性出ないんですよね。
あ、そうですか、うん、で
ネクタイは絶対自分で選ぶことですよね。
あの
奥さんが選んだらダメですよ。
そうなんですか、
う
ん、
もう全然もうあの感覚が違うから女性と、うん、それからましてあの飲み屋の女性からもらったなんていうのはこれはもうね、もってのほかでね 1.5 価主義だから、はい、あくまでもコーディネートだと V ゾーンね、あのスーツやジャケットとシャツとネクタイの3点がちゃんとコーディネートされてるのがかっこいいんであって、うん、どれかがすごくいいっていうんじゃおかしいですね。
あのなかなかその自分がそもそも何が合ってるのかわからないような人とかもいるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
何かアドバイスか。
着てれば合ってきますね。
あ、まずチャレンジする、
うんうん、だから自分でいや私は銀行マンだからこういう色のはダメなんですって決めないで実際これ着てみたいなとかこれあのかっこよく見えるなと思ったらそれを着ればいいんです。
うん、
あの若い人たちなんかそうですね、若い人たち見てると職業分かんないんですよね、あの職種がね、
はい、
年配になるともう職種がはっきり分かってる、髪型だとか、うん、着てる服だとかでね、
はい、
うん、
はい、
だからもっと自由に、
はい、
自分で逆にあの仕事柄っていうのを決めつけない方がいいですね。
立ち振る舞いとかどうですか。
立ち振る舞いは常に意識するんですよ。
なかなか皆さん多分してないかなと思うんですけど、う
ん、それはねやっぱり異性を意識してた時の気持ちを年取ってからもね常に女性の目を意識するというね、うん、
それ具体的にそういうイメージすると確かに動けるかもしれませんね。
ですよね。で部下女性の部下にね、今日おしゃれですねって言われたらきっとそれまた着るんだろうしね、喜んでね
はい、わかりました。
はい、
はいはい、ワンポイントアドバイスでした
、はい
はい、じゃあ今までですね川崎さん、はい、まあ、たくさん の、 あの部下の方たちに接してあの育ててきたんだと思うんですけれども、はい、どんな部下に育ってほしい、育てたいというふうに思いますか。
ね、こっちが理想とする形に育ったらそれだけもう決まった部下になっちゃうわけで、やっぱりあれですね、その人の特性を生かすということで考えれば、皆さんそれぞれのタイプがいていいと。
あ、うん、型にはまらず自分の頭で自分の行動でやりなさいという感じなんです
か。はいはいはい、
それって一番マネジメントしにくくない
。しにくいから面白い。
あ、
うん、しにくいから面白い。命令はちゃんと伝えなきゃいけないのと、命令されたものには従わなきゃいけないという風土は作らなきゃいけない、うん、だけどもあの片方では自由な意見が、言えるようにしとかないと、あのほらその人のあれが能力が出てこない。
うん、そうですよね。
だからあの、本に書いた私の腹心の課長っていうのが実は一番反発する部下ですよね。いろんなことになんか本当にこんな野郎うるさいなという気持ちになるんだけども、人前では、人前ってもう一つ下の部下に対してはあのうまくあのチームワークが取れてると、こういうふうになるわけです、はい、だからそういう土壌は作らなきゃいけないから
。でもあの例えば自分が部下だとして、川崎さんの部下だとして、
はい、
自分の頭で考えて自由にやりなさいって言われたら、
はい、
その漠然としてるじゃないですか、
うん、
困ってしまうような気がするんですけど。
だからまずだから、まあ、例えば業務の中身で言えば、何か話を持っていたら、あるいは相談でもね、要はじゃああんたはどう考えてるんだと、
あ
まずそこからですよね。意見がないのにすり寄ってくるやつはごますりに来たなと思うんで
厳しいですね、
はい、それだったら寄ってこなくていい。
寄ってこなくていい、うん、 かりました。あとは、部長ということで、
はい、
当然自分のご自身の上には、
はい、
経営陣がいるわけじゃないですか、
はいはい、
そして下にはたくさんの部下たちがいてということで、はい、板挟みって言いますかね、すごい難しいポジションなのかなとも思うんですけど、
それはねやや特殊ですね、私の場合はね。その宣伝というのが、はい、やっぱり役員さんから見ても専門分野みたいに見られてますんでね。というのは宣伝管理だけの仕事じゃなくて、我が社の場合はもともとクリエイターをいっぱい抱えてたという伝統があるんで、宣伝部に、そういう意味ではちょっとその完全にラインの上下ではないというのがありますよね。だから宣伝業務に関してはむしろ役員さんに、教えるっていうのは失礼だけど、
自分が、リーダーではないですけど、はい、そのことに関しては、仕切ってやる
という、
はい、そうなんですか。
一般の会社に普遍させて言おうとすると、そう思わせればいいんだよね、自分の仕事、自分の立場をね。
上の人たちよりも自分に任せておいた方が大丈夫だよ、
大丈夫だよという、
あ、それいいですね、は
い、いや別にアンタッチャブルとかそういう意味じゃなくてね、もうこのことはあいつに任せればと思わせるぐらいに今、その分仕事をしなきゃいけないけど、
そうですね、はい、その信頼感を勝ち得るにはもうやっぱり仕事で成果を出す、
仕事ですよね、
ですよね、
仕事ですよね、
わかりました。はい。じゃあですね、ちょっとこの番組の提携のコーナーになってしまうんですけれども、
はい、
先生の、おすすめの本をいつも聞いてるんですが、何かありますでしょうか。
それはもう部長のルールです、ね。
ありがとうございます。
ご多分に漏れず、やっぱり、この年代は司馬太郎。はい。私が大学入った頃に、坂の上の雲ですからね、ちょうどね、新聞連載してたのが、
連載が、
はいはいはい、だから当然その影響は受けてますよね。
で
しかも皆さんね、おすすめになる人多いと思うけど、実際に50過ぎてからあの小説を読もうと思ったら体力いりますからね。
そうですよね、
若いうちに読んどいてほしいと。年取って司馬太郎を読むんじゃなくて、若いうちに、もうそのストーリーテラーとしての司馬太郎を読んでおけば、今度、年取ってから考えると、ああ結構いろんな教訓が含まれてるんだという形で読み直すと、
はい、
いうことですよね。
はい、わかりました、
はい、
ドラマも、
あ、ごめんなさい、進めるのは坂の上の雲だけじゃなくて、司馬太郎さんの最初にあれを読むと量が多すぎて途中で掘り出すといけないんで、燃えよ剣だ、燃えよ剣の組織論というのも面白いと後々考えればね。
燃えよ剣は私も読みました、すごい好きで、でも組織論という目では見なかったですね、
あれもだから役割があるわけですよ、七人の侍と同じでね、中にその年功だけで、何番隊の隊長をやってるっていうのもいるわけで、だけどそれはそれでその役割をしてるわけですよ、とかね、
やっぱり会社の中の組織とかともこう照らし合わせて読めるという
です、ね、そうですね、それは、管理職になってからで、最初はやっぱり本読むのは面白くて読まなきゃよ、義務で読んじゃつまんないですよね。
そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます、じゃあ一番最後になってしまったんですけれども、はい、リスナーに向けていつも皆さんからメッセージいただいてるんですが、部長さんの人と、そうじゃない人といると思うので、ぜひ部長さん向けとそうじゃない部長に、部下ですね、部下の立場の人たちに向けてメッセージいただければと思うんですけれども。
これ難しいな。部長さんに向けてはとにかくかっこつけるってことで、偉そうにするんじゃなくて、かっこつける、かっこつけるためにはいろいろ勉強しなきゃいけないだろうしという、
勉強というとどういう、
勉強って別に本を読むとかそういうだけじゃなくてね、社会勉強全般、
部長だというふうに、そのある程度やっぱ年齢が上の方だと思うんで、
はい、
型にはまらずいろんなところにやっぱり見ていきなさいってことですかね。
そうです、そうですね。それと言葉を大、これは皆さんに言えることかな、言葉を大切にしましょうという言葉をね、今もういい加減な言葉遣いが多いから、そう、せっかくビジネス書を読んで、そう行動してるつもりでも表現してる言葉が曖昧な言葉ばっかり喋ってると、実はそんなに伝わってないですよっていうのは多いと思うんですよ。もっと言えば もっと皆さん断定的な喋り方しましょうと。今ね、皆さん自信がないのか、もう最初から予防線を張ってるのかね、曖昧にするんだね。だから主語がない喋り方とか、なんかみんなで力を合わせれば的な話が多いんでね、要は自分が一人称ではっきりと断定的に話すというふうにしたけど、でも曖昧な言葉遣いが多いなというふうに思いますよね。
そうですか。それだと部下の皆さんも混乱してしまいますもん
ね。そう。
わかりました。じゃあ次に、今部長ではないこれからなる人に向けてメッセージいただけますか。
これからの人はとにかく出世意識持ちなさい。
あ、そうです
か。はい
はい、ご自身はあんまり
出世なかったんだけどね。だから若い時から持ってりゃ今頃社長やってたかな。これはね、もう仕事する以上は立場が上がっていくだけフィールドが広がるんだということでね、そりゃ大きい仕事した方がいいですよね。
面白
いですよ。だからもうどんどん出世をしなさいと。
部長の醍醐味って何ですか。
部下を使えること。
いろんな意味でそうですよね。はいはいはい、確かにね、はい、マネジメント楽しみもあるだろうし、自分がやりたいことを人がやってもらえるっていうのもあるだろうし、いろいろあると思いますよね。
はい、
わかりました。じゃあここまで川崎さんにお話を伺ってきました。川崎さん の書籍ですね、当たり前だけどなかなかできない部長のルール、飛鳥出版社より好評発売中ですので、ぜひ店頭の方でお手に取っていただければと思います。じゃあ今日は川崎さん、こちらまでいらっしゃっていただきまして、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様いかがでしたか。新しい気づきや発見はありましたか。著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。